今日は言われによる福音書19章1節から16節までの御言葉であります。本来ヨハネによる福音書の19章のこの箇所というものは17節によく説教される内容であります。本当に私たちがイエス・キリストがどのようにして十字架の道を歩まれていたのか、それを共に学び、共に深く私たちの罪をも悔い改める時間が与えられますように切に祈り願う次第であります。ピラトはイエスを尋問する過程でイエス様に何の罪を見出すことができなかったのであります。イエス様ご自身に罪がないことを彼は知りました。そのためにユダヤの指導者たち、また大祭司たちにその事実を告げ知らせたのであります。しかし彼らはなおもイエス様を十字架につけることを望んでおりました。ピラトはイエス様とバラバというその強盗であり殺人者を共に並べました。このことはユダヤの祭りの際、杉越しの際に罪人一人を釈放するその慣習を用いてイエス様を釈放することを思っていたためであります。しかし多くの人々はバラバではなくイエス様ではなくその代わりにバラバを釈放することを求めていました。ピラトはそのイエス様を裁判する過程において絶えず葛藤したのであります。罪がある人を裁判することは容赦なことでありますが、罪がない人を裁判すること、またさらにその人を死刑に処することは非常に苦しいことであるためなんですね。そこでピラトはイエス様に対して簡単な刑罰を加えようとしました。1節から3節の御言葉を見ると、そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはそのイスラエルの群衆たちをある程度満足させるためにイエス様に鞭を打ちました。当時ローマの人々が用いていたその鞭というものはその先の方に鉛がついていて、鞭打ちの際にそれが肌に巻きついて肉を引き裂くような激しい苦しみを与えるような鞭であります。またイエス様の頭にその茨で冠を編んでそれを乗せたのであります。さらに紫の服をまとわせ、またあざけりながらその平手でイエス様の頬を打ったことであります。イエス様に対して多くの侮辱を加えたことであります。そしてイエス様をユダヤ人の王万歳とあざけりながら訴えた。それはイエス様を訴えた人々を満足させるためのその簡単な刑罰であります。その結果鞭で打たれ、また茨の冠を乗せられ、また平手でその頬を打たれて頭の上から血が流れ、また肉は引き裂かれ、頬は赤くなっている、その状況にいたのであります。その姿でピラトは再びイエス様をユダヤの人々の前に立たせたのであります。4節から5節の御言葉を見ると、ピラトはまた出てきていった。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よ、この男だと言った。 ピラトはイエス様に茨の冠をのかぶせ、紫の服をつけて人々の前に立たせたのであります。見よ、この男だ。しかしピラトはイエス様に対して、私はこの男に対して何の罪も見出すことができないと話されたのであります。彼に何の罪も見出せない。ピラトはイエス様を裁判しながら3度にわたってイエス様が罪がないことを宣言しました。ヨハネによる福音書の18章38節の御言葉においても、私はこの男に何の罪も見出せない、また今日の本文の4節の御言葉でも、また6節の御言葉においても、イエス様に何の罪を見出せないと宣言され、イエス様に罪がないことを強調されたのであります。聖書においてこのように3度にわたり話すことは、その3回というその回数を超えて象徴的な意味で、その完全さを表す意味であります。例えばペトロがイエス様を3度にわたって否定したのであります。それは3回というその回数ということよりも、彼がイエス様を3度にわたって完全に否定したことを意味することなんですね。完全にイエス様を否定し裏切ったことを意味します。これと同様に、ピラトが3度にわたって私はイエスに対して何の罪も見出せないと話されたのは、彼がイエス様が本当に罪人ではない、全く罪がないその義人であることを明らかに話される、明確に表す言葉であります。しかしそれにもかかわらず、ユダヤの人々、また大祭司の人々はイエス様を引き続き十字架につけろと叫び、またそれを望んでいたのであります。ヨハネによる福音書において、ヨハネがピラトの口を通してイエス様に罪がないことを繰り返し話される、その理由とはないであるでしょうか。それは単純にイエス様が罪がないこと、またピラトがそれをそう言っただけではありません。イエス様はその十字架の道を歩まれ、またその十字架を背負われたそのことは、イエス様が罪人であるためではなく、義人であるイエス様が罪人である私たちのためにその十字架の道を歩まれ、その十字架の上で私たちの罪の代わりに罪を背負ってくださった、その重要な意味を教えているのであります。罪を犯した人がどのようにして罪人を許すことができるのでしょうか。罪人が罪人を許すことができないために、全く罪のないそのイエス様が罪人である私たち一人一人のために、贖いの犠牲となって十字架の道、その十字架の罪を、その苦しみを担われたことを明確に伝えていることであります。しかしそれにもかかわらず、ユダヤの人々、また多くの群衆たちはイエス様を殺せ、殺せ、イエス様を十字架につけろと叫び続けました。6節から7節の御言葉を見ると、祭司たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った、あなたたちが引き取って十字架につけるがよい、私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた、私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。このように書いてるんですね。祭司長たちや下役たちはイエス様を見ながら叫んだのであります。十字架につけろ、十字架につけろ。 するとピラトはこのように言ったんですね。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に何の罪を見出せない。あなたたちの方法で、あなたたちの立法で、彼を引き取って十字架につけるがよいと話されたであります。するとユダヤの人々はこのように答えたんですね。私たちには立法があります。その立法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ユダヤの人々はイエス様ご自身を神様の子供である、それを宣言されたこと、それを冒涜罪とみなしたのであります。しかしそのユダヤの人々の立法によれば、神様を冒涜した者は石打ちにされて処刑しなければいけないのであります。その十字架にかけられて死ぬことではないですね。ユダヤの人々はその立法を口にしながらも、その立法のことを彼らは知りながらも、結局彼らの行い、彼らの考えというものは依然的なその姿、偽善的な姿を見せているのであります。先週にも述べ伝えましたように、祭司の人々はイエス様を夜中に捕らえ、また裁判を開き、イエス様に対してその弁護する機会を全く与えない、その基本的な裁判の過程を、手続きを無視したのであります。裁判においてはその証言をする証人が必要であります。しかしその裁判においては全く証人をする人すらいなかったのであります。彼らはユダヤの立法を話しながらも、立法を守らなければいけないと語りながらも、実際にはその立法、またその法律を守らない姿を示していることなんですね。この聖書の御言葉を見ながら、私たち自身においてもこのような姿はないのかを振り返ることができるのであります。私たちが神様の御言葉を語りながらも、また神様の御言葉を知りながらも、自分自身に利益になるその御言葉は受け入れ、しかし神様の御言葉に従いたくないその御言葉をは従わない、その神様から与えられた御言葉を自分の経験と思い、自分の感情によってそれを従うこともあれば従わない時もある。これは受け入れることはできるけれども、これは受け入れない。またその自分の観点でその御言葉を解釈し、作り上げた神様を信じている姿はないのか、それを振り返ることができるのであります。続いて8節の御言葉を見ると、ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れたと書いてるんですね。ピラトはユダヤの人々の絶え間ないその叫びに恐れを抱いたのであります。彼はローマの総督として本当に力強い権力を持っている人でありました。しかしなぜ彼はここで恐れているのでしょうか。実際彼に恐れる必要も全くないにもかかわらず、彼らは躊躇し、またその決断を下せなかったために、この恐れにとらわられてしまったのであります。彼はイエス様に対して真理とは何であるんでしょうか。その真理のために、その真理に基づいて行っていなかったために恐れたのであります。イエス様と多くの対話を交わしながら、神様の御言葉を聞き、イエス様が話されるその言葉を聞いたにもかかわらず、その御言葉に対して自分の解釈で、またその御言葉に従わない、その真理に従わなかったために、彼はここで恐れに陥ってしまったのであります。私たちの信仰生活においても同じではないでしょうか。私たちが神様の御言葉の前で明確なその態度を 定めなければ、この世において生活をする上でいろんな恐れ、また困難を経験することになるのではないでしょうか。私たちがその明確な態度を持たずに行動すれば、私たちもピラトと同じように誰かの言葉に惑わされ、その今置かれた状況で結局その状況の中で妥協し、最終的にはその神様とこの世においてその間で何か中途半端なその態度、どちらでもないようなそのような態度を取ることになってしまうことではないでしょうか。このような態度は最終的に私たちをこの恐れに導いてしまうことを教えられるのであります。ピラトはイエス様に、あなたはどこから来たのか、お前はどこから来たのかと尋ねましたが、しかしイエス様はその問いに対して沈黙されたのであります。イエス様のこの沈黙の意味とは何であるんでしょうか。主の沈黙はその群衆たちが十字架につけろとその叫ぶ前で、しかしその叫びを前にしてもその苦しいその道を歩まざるを得ない、そのような状況の中でも神様を信頼し、神様の御言葉に従ってその十字架の道を歩むとするその決断の表現、その表れであります。神様はこの世を御言葉によって創造されました。光があれという御言葉でこの世を創造し、また太陽や月、この世のすべてのものを作られたのであります。混沌や暗闇の中で神様はその御言葉によって命を与えられたのであります。その神様の御声は命を与える御声であります。しかし今日の本文において多くの人々、ユダヤの人々、大祭司の人々、多くの群衆たちが話されたその声というものは、神様の御子であるイエス様を殺そうとするその叫びでありました。この世においてはさまざまな声があります。その声の中で人を生かす声もあれば、人を死に追いやる声もあるんですね。また愛と許しによってその人を包み込むような声がある。一方でその人に傷つける、深いその心に傷を残してしまうような声を発するものもあります。関係を回復させるような声もあれば、ある一方で関係を壊してしまうような声もあります。私たちはこの信仰生活をする上で、またこの世の歩みの上でどのような声を出しながら、どのような声を、どのような話をしながら歩んでいることであるんでしょうか。暗闇の中にいる人々に新たな希望を与える、また命を与える、その声を出しているのか、それとも苦しい人をさらに苦しめるような声を出しながら、死に追いやるその魂に本当に深い傷を残してしまう声を発していることなんでしょうか。ピラトはイエス様の声も聞き、またユダヤの人々、また大祭司の声も聞きましたが、結局イエス様の声に従わずに、そのユダヤの人々の声に耳を傾けたのであります。10節から13節の御言葉を見ると、そこでピラトは言った、私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。 だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外へ連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。ピラトはイエス様を尋問するその会話において、イエス様に何の罪もないことを知りました。十字架にかけられるような罪人である、そうではないことを知ったことなんですね。そこでイエス様を解放するためにいろんな試みを行いました。ユダヤの人々が自分自身たちからその裁判を行う、またユダヤのその慣習に従ってその罪人を話す、そのようにも釈放するように努めたのであります。しかしピラトのその全ての努力というものは結局無駄に終わってしまいました。なぜそうなんでしょうか。ピラトは自分の権力、自分の権限、また自分の力でイエス様を釈放しようとしましたが、自分の地位、自分が今持っている力、自分が今いるその立場を手放すことができなかったためであります。ピラトはそれなりに努力をしました。しかしあなたがイエスを釈放するのであれば、あなたは皇帝の友ではないと話される、そのユダヤの人々の脅しの前に彼は屈してしまったのであります。このことは彼が自分自身の地位、自分自身の権力、自分自身の権限、その世俗的な欲望を決して手放そうとはしなかったためであります。私たちも人生の歩みにおいて自分のものを簡単に手放す、それを委ねる、下ろすことがいかに難しいことであるのか経験するのであります。私たちも同じようなことなんですね。私たちが持っているその知識、また私たちが持っている健康、何か私たちの人生の経験、そして今持っている現在の力、権限、すべてが神様に一時的に許されたものである、神様が一時的に私たちに与えてくださったことを、それを理解しなければ、それが理解できないのであれば、私たちはこの人生において最も重要な真理を失って、また見失って歩んでいることであります。ピラトはユダヤの人々の集団的なその圧力を前にして、自分自身の良心の声を無視し、まあこれぐらいやったら大丈夫だろう、そのような考えで自分の考えを固めてしまったのであります。結局ピラトもイエス様を十字架の死に追いやる、その罪に加担することになったのであります。愛する皆様、今日の御言葉を通して、その今日の御言葉に現れたピラトの姿を通して、私たちの姿を振り返ってみるのはいかがでしょうか。私たちがイエス様を従い、また弟子の、そのイエス様の弟子の道を歩もうとしていますけれども、しかしなかなかその道に従って歩むことができない姿があるのではないでしょうか。神様が私たちに約束の御言葉を与えられ、私たち一人一人にそれにふさわしい十字架を与えられ、それを一緒に共に十字架の道を歩みたいと願われる、その神様の御声、 神様の導き、神様の使命に対して、まあこれぐらいで十分ではないでしょうか。まあみんなもそのようにやっていますから、周りの人々もそうであるので、そのように神様の御言葉の前にして、まあこれぐらいならいいのではないでしょうか。と思うそのような姿はないでしょうか。まだ真理を前にして人々の視線を意識しながら、その真理に対して真理は真理である、これは正しい、これは間違っていることをはっきりと語れない、その弱さがあるのではないでしょうか。正しいことを正しいと言えないような弱さも抱えているのであります。ピラトのようにイエス様を釈放する権限があるにもかかわらず、結局その自分が持っている権限、力を用いてイエス様を十字架の死に追いやる、その罪を犯してしまうようになったように、私たちの姿を見直しながら、神様の御言葉の前で従うことができない、また献身することはできない、またその十字架の道を背負えることのできない、そのような弱さを前にして、神様の御言葉の前で悔い改めることができますように。一方でイエス様の姿はどうでしょうか。イエス様はその大祭司の前においても、またそのピラトの前においても、決してその言い訳をせずに、また周りの人々で、口ずさみ、その黙々と与えられたその道を歩まれたのであります。イエス様は神様に与えられた十字架の道を従いながら歩まれたことなんですね。すべてのことをご存知でありながら、イスカリオテユダが自分のことを裏切ってしまうことを知りながらも、その口づけを避けることはなかったんですね。またそのゲッセマネの園で自分自身を捕らえるために来るローマの兵士たちを前にしても、決して逃げることはなかったのであります。イエス様はピラトがそのような権限を持っている人であり、またその人の前で命乞いをすることもなかったのであります。またローマの兵士たちのその鞭打ちに対しても、自分を侮辱するようなその手で平でこう打つようなことを前にしても、イエス様は沈黙し、全く罪がないにもかかわらず、その十字架の道を、その苦しい道をそのまんま進まれたのであります。イエス様は私たち一人一人のために、私たちを許し、また永遠の命を与えてくださるために、黙々とその十字架の道を歩まれたのであります。続いて14節から16節の御言葉を見ると、それは過ぎ越し過ぎ祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。それは過ぎ越し祭の準備の日の正午の頃でありました。ピラトはユダヤの人々に、見よ、あなたたちの王である。群衆たちは引き続きイエス様を殺せ、殺せ、十字架につけろと叫び求めたのであります。ピラトは再び彼らに言いました。あなたたちの王を私が十字架につけるのか。しかし人々はさらに大きな声を出しながら、 私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えたのであります。彼らが告白すべき王は誰であるんでしょうか。神様が彼らの王であります。しかし彼らは私たちには皇帝のほかに王はありませんと宣言していることなんですね。結局ピラトはイエス様を十字架につけるために彼らに引き渡したのであります。ピラトはその正義を知りながらも妥協し、ユダヤの人々は霊的に何が正しいのかを知りながらも、また王の王であるその神様を無視し、ローマの王、皇帝を自分たちの王とするその信仰的な妥協をしてしまうのであります。今日の御言葉を通して私たちに伝えられることはないであるんでしょう。一つ目はこの世において正しい裁判もあれば不正な不当な裁判も多くあります。不当に命を落とす人々もいる反面、不当な裁判を受ける人々もあります。そのような状況の中で私たちは神様にまず進み出なければいけないのであります。神様は決して不当な裁判を行うことではなく、また不当な判決を私たちに下されることはないためであります。また二つ目に、イエス様は罪人として罪人に見なされ十字架の道を歩まれたのでありますが、しかしイエス様には何の罪も見出せない、何の罪もないにもかかわらずその十字架の道を歩まれたのであります。ピラトはそのことを三度にわたって証言しました。このことはイエス様のみが、イエス様だけが私たちに誠の救い、誠の永遠の命を与える私たちの贖い主であり救い主であることを教えるためであります。誠の救い主には罪がないためであるんですね。イエス様には罪がないために私たちに誠の罪の許しを与えることができます。罪がないそのイエス様が私たちの罪を許されるために、私たちの贖い主となり、与えなく私たちを救われるためにその代価を支払ってくださったのであります。その過程は決して簡単なことではないものなんですね。また私たちは神様が支えてくださらなければ、ユダヤの人々のようにいつでも変わりうる、自分の利益によって、自分の考えによって、自分の経験によって、何かのためにいつでも変わりうるものであることを知ることができます。私たちはイエス様を十字架につけたユダヤの人々ピラトは違うように思えるかもしれません。しかし私たちの歩みを考えてみれば、どれほど多くの妥協や、どれほど多くの罪があるのでしょうか。状況を合理化し、また状況に妥協しざるを得ないと自ら話しながら歩まれた姿はないのでしょうか。今日の御言葉を思い起こしながら、私たちの霊と魂が再び目を覚めることができますよね。私たちが主の御言葉の前で自分自身の胸を持ち、神様の御言葉の前で悔い改め、また進み出なければいけないのであります。この時間、再び私たちのために、私たちの罪のために、誰かの罪でもなく私たちの罪のためにその十字架の道を歩まれた、そのイエス様の歩みを私たちの心に刻んでいくことができますように。 イエス様を十字架につけられたのはピラトやユダヤの人々の罪ではなく、すなわち私たちを救ってくださる神様の恵みがあるために、その神様の恵みを覚えて、今週も与えられた日々の過程において、神様の愛と恵みにとどまり、また自分自身の姿を主の御前で悔い改めながら、慎んで歩んでいく私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日イエス様が十字架に歩まれるその過程を学ぶことができました。決して神様は簡単にその道を歩まれたのではありません。で、私たちの罪を許すために十字架の苦しい道を歩まれたのであります。人々の前で侮辱され、鞭を打たれ、棒を打たれ、また血を流しながら、とも哀れに深い姿で立たされたのであります。イエス様は私たちを愛するために諦めない愛を持って、その十字架の道を歩んだのであります。主よ、どうか今日現れたピラトの姿、またユダヤの人々の姿を見ながら、私たちの弱さを主の御前で悔い改めることができますように。神様が私たちに望まれるその道を力強く黙々と歩むことができますように、励ましも与えてください。今週世において信仰の歩みを続けられる兄弟姉妹の上に尊い力を与えてくださり、どのような状況、またどのような環境においても主を信頼し、人に頼ることなく神様に祈ることができますように、またその祈りに応えてくださる神様の豊かな愛を日々味わっていくことができますように、恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。